南の某所にあると言われるひなびた路地裏の雑居ビル。その中でひっそりと営まれているバスへの社交場、通称ラジオ酒場。そこでは今宵も常連客との他愛ない会話が万全と繰り広げられている。
サンドバーエニグマ。
ダンドランダリーラーあえいう
恋は遠い日の花火ではないとは言うもの、おっさんになると浮いた話も縁遠くなるわけで、特に今日のような寒い日にはさすがに人恋しくなったりとかならなかったり、かといってべたりと慣れ合うのも柄じゃありない。こんな時足が向かうのはやはりあそこ、あの店である。客商売だというのに目も合わせず、プラモを作るマスターとバイト君しかいない店。そんなバスへの佐川まで管を巻きたくなるような夜もまたあるんだな、これが。さあ、今日はどんな話をしようか。マスター、邪魔するでー。あなた、一体誰？こんな感じで。こんなん出ましたけど、
全部や
こんなん出ましたけど、どうでしょう。
全部やってもら
えませんか。
分かった。
CG 出てますよ。
うん、YouTube でも出てますけどね、あれ見るたびにもね、なんかかゆうなるですから
、ね。
いやいや、というわけでございましてですよ。見慣れない方がいるじゃないですか、お店に。ミカドさんじゃない、はい、誰か。
そうなのよ。
もう、びっくりしましたよ。私とバイト君とミカドさん以外にこの店に来る人がおるやなんて。
しかも、あなたより先にいるという。
どうですかこれ。
もう、ちくわの友ですよ。
あ、そうなんですか。なんか、マスターがね、目を合わせて。
いや、そこ突っ込んでよ。ちくわやなくて、ちくばやって言うてな。
しょうない。
あ、滑舌が悪かっただけじゃないですね。
いや、そこ、もう突っ込んで欲しかったな。
いやー、だってもう、番組冒頭の私の語り、ものすごく鼻が詰まってて、あの手で、ちくわとちくわが、まあまあ、これも滑舌の話か、と思ってたら、単にボケてはっただけなんですね。
もう。ひどいわ。ひどいわ。
いつもはこんなボケる人でないのにっていう。もう、で、どなたなんですか、この方は。そんなマスターが、そんなテンションが、はい、テンション上がってボケるくらいのお客さんっていう。
いや、これはもう、古いお友達の、よまよいさんでございますよ。私の。プラモデル仲間ですよ。
あの有名な。
もうここ10年積んでばっかりで作ってへんという。今日は説教したろうまで、ちょっとお前も作れよと。
あ、
昔を思い出せと。この熱く血のたぎったあの日を思い出せと。
あの300円のあの144分の1ザクを目の前にして燃えてたあの頃を思い出せと。
思い出せと。
抱き合わせはさておいてみたいな。
いうこと
で。もうね、私の時はね、まだね、抱き合わせがロボタッチやったんでね。
ああ、時代ですね。
時代やな、ほんまに。
なんかね、なんやったかな、中近東ラジオでザクレオと、抱き合わせにされてたって、それ当たりちゃうのって思ってましたけどね。
どっちが
みたいな。当時いろいろやったんでしょ。
うん。
抱き合わせっていうのも結局もう、バーター売りですやんね。
うん。日本は在庫一掃ですよね。
在庫一掃やでしょ。
ほんまにあれですよ。親御さんが迷惑やったと思うんですけれど、それこそ朝の6時から車出さされて、近所の子供5人ぐらい連れて、隣町のプラモ屋が、うん、近くの広場を借り切って、そこに行列作ってたって世代ですから、私。
すっごい、そんなことがあったん。
一年戦争を経験した様子ですね。
そうです。まあまあ。で、それで何渡されるって言ったら、ザクとなんかようわからんロボダッチっていう。これで1500円もしますのって。これザクだけやったら300円とかそんなレベルちゃうのって。文句言うやったら赤ワンでええねんでっていう、殿様商売。
でもそれがずっと続いとけばね、プラモ屋も潰れんで済んだかもしれへんけど。
いや、そんなことしとったらもっと前に早く潰れてましたって。
あ、そうか。
アコギなことしとったら。いや、でもそのガンプラを抱き合わせで売ってた世代がファミコンの時に同じことしてましたからね。
そうなの？
ドンキーコングと抱き合わせみたいな。 まあ、私はファミコン世代じゃないの、ファミコンには全然興味がなかった世代な人たちなんで、うん、その辺はあれなんですけど、文句を言ってた人、同級生いっぱいおったっていう。
そうなんや。
っていう、そういう世代を生き残った、ヨマヨイさん。
はい。はい、ヨマヨイです、こんばんは。
帰っていいって言われないだけでもありがたいっていう。
もう負けずにこれから私も話しますから大丈夫です。
ああ、ほんまですか、ありがとうございます。もう、だから今日はもう、あれですよ。要は、ヨマヨイさんを主に、メインに据えて聞きたい、私が聞きたい話を聞くっていう。
もう二人でやって。どうせ私、客と目も合わさないマスターやから。
そうそう。客とですね、アイウーロンチャっていう。チャリンチャリン
チャリンチャリンやから。
キャッシュの出ればいっちゃうね。
もう、ね、付けにするとね、バイト君みたいに貯める人がおるってい
う。石を皿洗いの件。
そうやね。
もう来年もこの子皿洗いして過ごすのかしらと思いながら。
なんかいやもう、まだ、彼また仕事が増えるみたいし、来年から。
そうなんですか。リアルで。
リアルで。
リアルで仕事が増える。
いやいやいや、もう、店舗探しまくってさ、もう今度、ヤマタンにさ、次の店舗、バイトしてもらおうかなと思って、もうバイト君忙しいから。
ああ、じゃああの噂はほんまやったですか？この店追い出されるっていう。
もう追い出されたかなわんから、まあ、夜はもうちゃんと夜の仕事だけしてって言われて、ビルのオーナーに。
ああ、プラも作るなと。うん、
プラも作るなって。
なんでバーやのにプラ、うん、ガンプラ
も。なんせもう、うん。もう近所から苦情が出る。死んな臭い。溶剤臭いからやめてくれって、酒がまずなる言うてね。
でビルのオーナーに。そ
うね。だからもうもうエニグマ工房はもう別に作ってね。
ええ、それはここでもう、とりあえず番号はやめろと。
うん。だからもう絶対やめろと。だからもう作りたかったらもう出ていけって言うから。出ていくのが嫌やったらもう、なんとかせえ言われたからしゃあないから、まあまた、うん、近くの店舗を見つけて。
ああ。
そこで、まあそれだけではやっぱりやっていけんから、まあおもちゃ屋でもやろうかと。で、一人でやるのも寂しいし、話し相手もいるやん。
まあ確かにね。だよ、
うん、だよ、ヨマちゃんが、しゃあないなと、まあ。
あ、人肌脱ごうかと。
人肌脱ごうかと。
あ、男気の人。
男気の人やからな。うん、とりあえずな、やったるわ、ということで。うん。
そんな人、そんな男気の人、こき使おうと。時給10円でこき使おうと。
現物式。
もないのに。
現物式は許さん。
多分
じゃあ今日は
儲かるわけないやん。だから、ここの儲けを全部向こうで使うということになるかもしれない。あ、ウーロン茶飲んでよ。ご注文はウサギですか？
じゃあ、ウーロン茶4杯ぐらい。
4杯ぐらい。ありがとうございます。じゃあ、少々お待ちください。
はい。
中部地方のモッチです。
コミショウです。
近畿地方のネヒです。
ガンバ娘です。
同じく近畿のエニグマです。
ジジイです。
こんばんみ、関東地方のカステルです。クイキです。
東海地方のデルデルマッチョです。エロイです。
こんなメンバーがスカイプを通じてグダグダとトークをしているポッドキャスト、中近東ラジオ。皆様ぜひ聞いてください。
下ネタもあるでよ。
それな、おっちゃんに任せとき。
エッチなのはいけないと思います。
ラジオ酒場。
はい、お待ちどうさま。ウーロン茶4杯。
な4杯も並ぶと相関っていう。
相関やろ。これタプンタプン見て帰ってね。
お前ですよ、もうアルコールと違ってウーロン茶吸収悪いので、ね。おかしいですよね。ビールやったら2リッターぐらいすぐのお入るんですけどね。
やっぱ吸収力がちゃうんでしょうな。
ああ、やっぱそこは。吸収力が違う。
うん。まだスポーツドリンク混ぜたらか。ほんならもうちょっと吸収するんちゃう。ポカリスエット混ぜるとか。
ウーロン茶のポカリ
割り。ウーロン茶のポカリ割りっていう。
もうね、知り合いのところで、知り合いのバーで、知り合いというか、行ったことあるバーで、なんていうか、焼酎の青汁割りっていうのがあるんです
よ。
気持ち悪。
青汁割りひどいなぁ、
うん。緑茶割りっていうのは美味しいらしいんですけどね。色も同じやろ。
それ罰ゲームじゃん。
健康、でも健康にはええらしいんですけどね。
うん、別に。割らなくったってな
ぁ。そうそう、別々に飲んだらええやんって。まぁ、チェイサー青汁っていうのもどうかと。
それもどうかな。
焼酎焼き鳥青汁っていう。
新鮮やな。
画期的なバーっていう。健康にいいっていう。健康を維持するために人はここまでなんかストイックにならなあかんのかみたいな。
じゃあ酒飲むないう話ね。うん、
そう、まあそこなんですね、結局は。
そうやね、ほんま。
でもまあまあ、でもウイスキーのプロテイン割りとか出してるところもありますからね。お酒を飲みながら筋肉がつくっていう。
意味がわからん。
理解しがたいな、それ。ほんまそれ。
あります、あります。
ほんまそれ。
だって今、
マッチングアプリ。今作ったんちゃう、そのネタ。
いやいやいや、そんなの話もっぱりしないですか。
せえへん。ほ、そんなんあんの、ほんまに。
あの、震災橋マッチョバーって言って。私はあの、テレビで紹介、紹介されてたんですけれど、うん、あ、そういう商売もあるんやっていう。
へぇ
やったりするんですかね。うん。
健康とか以前の話でさ、っていう。
根本的におかしい気がする
な。うん。そう、いや、でも健康を気にする人はそういうところも気にするやろうな、っていう。
ね、健康のためなら命も惜しくないっていう人いますからね。
うん。あ、すごいです
ね。ためなら死んでもええっていう人おるもんな。
あ、すごい、あの、Google さんでググってみると、プロテイン割りでググると、プロテインのモンスター割り、失敗。プロテインの緑茶割り、激うまとか書いてます。あと、プロテインのカルピス割りが飲みやすくて美味しいらしいですよ。
なんかカルピスって何でも合いそうやもんな。
ああ、まあ確かにね。
焼酎割りもあるぐらいですね。
うん。女性にカルピスは体にいいよって言って飲ませるエロ漫画もありますしね。
うん、外国ではカルピスってあかんのでしょ。
あ、そうなんですか、
うん、あれ、牛のしっこって意味らしいやんね。
ああ、カール、カウ、カウ。
そんが近いね。カウピスに聞こえてる。
カウピス。
ああ、牛の一郎が一次郎みたいなもん
ですね。だからカルピスとは言わないらしいですな。
かな、なんかそれ何でしたっけ、東南アジアのイスラム国のあたりで、味の素がハラルに、定食するって言って、販売禁止になったっていうのと思って。
豚使ってるんです。
うん。いや、結局、味の素が、いや、そんなことないよって、ちゃんとハラル認証を取ったっていうので。
はいはいはい。
イスラム大変。
大変、
ね。そう。食うもんは気にするくせにね、ガンガン人殺すっていうね。
また別口は思いますけどね。
うん、あ、食べるのと殺すとは別腹っていうあれですかね。
やる人ね、食べる人は別口っていうことね、うんうん。
また物騒な話になってきたな、おい。
あ、まあ、ですよ、もうそんな話をしたくて、今日は。じゃなくてですよ。
話は戦闘してください。
もっとやばい人が来そうっていうね。
ほんまやで。
いや、私は先ほどからエニグマさんのこの手を見てましてです
ね。
うん。だいたい空手をやる人は拳にタコができるっていうのがあるじゃないですか。
はいはい。
なんか、エニグマさんの手もそう、マスターの手もそうなんですけれど、なんか、何かをやってはる手にお見受けいたしましたが、何か武道を足したんではるでしょうかと。
左の手のひらね、小指の下のあたりが硬くなりますわな、
ね、
うん、これ。
ああ、左の手のひら、うん、ちょうどジャイアントババがババチョップするあたりですね。
ちゃうわ。なんでギッチョでやんねん。
いや、でもジャイアントババの右の手のひらの小指の付け根がものすごく硬いっていうのが有名な話ですから、
ね、うん。まあ、そうやね。実際チョップだってね、あそこで戦うと、ひらで叩かんとね、骨で行ったら痛いもんね。
だから一応、ババショップ、ショップにも利があるっていうね。
うん、だって普通あんなバチンって言わへんよ。空手で言うたら死闘で行ったらあんな音はせえへんからな。
そうそうそう。
それで行ったら痛い。
まあそうそう、アメリカンプロレスはね、蹴り取りの時に太ももをパチンって言わしてます
よ、ね。言わせるからね。
へ
ぇ、あの辺はうまいよね。やっぱ職人やね、ああいう人たちって。
うん、あんまエンターテインメントの職人。
職人やね。
なんでただ蹴ってるだけでええ音すんねんって思ったら、絶対太もも叩いてたっていう。いや、そんな話ではなくて。
あ、ちゃうんか。うん。
違う違う。エリゴさん何か武道をたしなんではるんですかね。
この手
を
昔ね、
言いながら手をさわさわとね
ひさわさ
わ握る。
気持ち悪い気持ち悪い気持ち悪い気持ち悪い。
この手いい手よね。
なんかそんなこと言って君の手相はってのは大体されて女の子の手触るやつおるよ。
そう。
おるよ。絶対ね、飲み屋行ったら君の手相はなー、ええー、手相やとか言って絶対女の子の手触るやつおんねんけど。
ちょっと見たろか
見たろかというおっさんは
あるぞ。おる。知ってんねんって言いながら適当なこと言う。
そう
当たってる。
そうや。
別にここでね、よまよいさんをくどこうとは思ってませんので。それはまた後日。
後日、
ま、今度
危ないな、この人。なんでも濃いなって思った
の。まあ、変な人種ですから。
刀振ってましたよ。
ああ、やっぱり、なんか、
ヨマちゃんと二人で。
無手系ではないよなっていう。
はいはいはい、はい。
なんかやっぱ道具使わはってやなって、あれでしたけれど。はい、刀か。
刀振って。
剣道ですか？
いえいえ、剣道は、中学の時ちょっとやけど、だいたい、真剣、喋り場。しょうがない。
言う前に分かったことは言わない。
はい、ごめん。
こんなテンション高いマスター初めてや。
今日はテンション早いね。友達来てるし。
飲んでるわけでもないのに。
飲んでないのにな。飲まれへんやつがこんだけテンション高いて。
ちなみに私、ヨマヨイさんと話すときは必ず飲んでるっていうのは
ある、飲んだら来るな、来るなら飲むなって。この先酒場は何やねんっていうやつやけどな。
いや、酒場ですからそこは飲まんとっていう。酒場で飲むなっていうのも理不尽。
ウーロン茶並んでるけどね。
ウーロン茶しか出さない酒場っていう。あと、シンナー臭がする酒場。
まあまあ、昔、ヨマタンも、サバラジオやったっけ、あれ言うてたよな。ガンプラの、
あ、握り方ね。
握りがな。うん。包丁握りやっていう話してたの。
クソ握りになっと
う。クソ握りになっとうという話。
直角に握ってる。あれでは何にも切れないっていう、
ね、
うん、
話をしてたよな。あれ覚えてるわ。
うん。そ
うって笑っててんけど。うん、そうやねっていう。
やっぱそれは職業病というか、やってる人には気になる場所なんですかね。
そのファイブスターはちゃんとやっとるでっていう話をしたんです
よ。そうやね。あの時しとったよね。うん。
中野はモールはその辺やっとると。ようできておるのと。
来てますな。ちゃんと
あの人もなんかやってた。
ガレージキットの握りもちゃんと斜めに持ってますわ、いうことで。
うん。
あー。でも、刀は振るけど、剣道じゃないということは。
いやいですね。
いやいえ。
無理よ。
苦しい。多分言うやろと思ったんやけど、それ。多分言うやろ
な。いや、言おうと思ってましたけど。
やろ、
うん、狙ってましたけど。
狙ってたやろうなと思うわ。
あー、いやい。へぇ、はい、個人的に居合ってものすごく興味があるんで、ちょっとやってる方におったらいつか聞こうと思ってたんですけど。
うん。
なんで居合なんですかね、
うん。
ものすごく失礼な質問やったら重々承知の上で。
なんで居合なんでしょうね。
うん。
かっこいいかな。
いや、字のこと言うとちゃう。今の言いに合うと書いて、居合っていう。
居合。
え、話としてはそれっていう。おいや、でも、居合って、まあまあ、一時期私も、まあ、もともとはプロレスファンで、
うん、
グレイシーが出てきた頃に古武術のことをいろいろ調べたことがありまして、うん。で、居合って、だから、あれなんですよね。立ち合いが剣道とすれば、居合はいてっていう。だから、いい人たちで、なんか、立ち合いに対する居合っていう。
うん、
でだから、日本語で立ち居振る舞いっては、そういうことを言うんや、みたいな。
うん、
だから無手のその、いわゆる何も武器を持たん素手の流派と剣道の中間っていう、
うん、
なんか表現の仕方をしてるサイトがあって、
うん
うん、ただ中間ってものすごく中途半端やるなっていう、
うんうん、
その割にファンタジー溢れるじゃないですか。
うん、
この線とか。
ああ。
ちょ
っでも、ファンタジーではないと思いますかね。
ああ、やっぱそこには術とは、術理というか。うん。だってもう、まあ、居合の主人公の漫画とか映画ってそないないですからね。あ、立てた統一。
でも、割と、
もしくはルローニケンシンとか。
でも、割と無手のあれと刀って共通点は多いんですよ。意外と。
まあまあ、もともとね、武芸百般で、全部こう、玉ずにしてました
から、
ね。
空手やる人に刀持たしたら、そこそこ使えるからね。
剣道の人よりはね、使えるかもしれませんね、むしろね。
うん。剣道の人よりは、空手の人の方が使う人多い。
あ、へえ、そんなところもあるんですか。
うん。
うん、
まあ、大山マスターズも言うとうけどね、そういうことは。
ああ、あれこそファンタジーの塊。大山。
でもないのよ、結構。刀の振り方と、死闘の振り方って一緒やからさ。
ああ、そういう
ことただ、そこに、その手の延長に刀があるかないかっていうのは、すごく大きい。突きにしてもそうやし。
突き
の手っていうのは、結局、拳のな、突きと一緒やからね。
ああ。
横になってるか、縦になってるかの違いで。
ああ、なるほど。
うん。
ゴルフかってね、手の延長線上になったつもりであれ、フォレッタって言いますよね、やっぱり。
ああ、
いやいやって、スコア伸びたっていう人もいたしな、実際。
パターゴルフなんか、たまにやったりするけど、その時も、棒を持ってるというよりやっぱ手の延長線のイメージだったら確かに分かりやすいのかなっていう気確かにしましたね。
ああ、ほうほうほうほう。じゃあゴルフのスコアを上げるために居合を始めたとか、そういう話ですが。
いや、バイクうまく乗りたいからでもあるかもしれないやけど。
まあ、バイクなんですか？
まあ、人によっては、うん、いろいろそれはありますけどね。
結局スポーツってね、下半身使ってするもんじゃないですか。
うん。ああ、確かに。
すごい、
いや、結構もう下半身を使うとは書いてましたけど。
うん。
ヒトラーの防具っていう確か小説でなんかそんな話がありましたっけね。ちょっと読んだことはないんですけど。
ヒトラーの防具？
あのね、読んだことないんであんまり言えませんけど、その、ナチの時代にね、ナチスの時代に、日本人がなんか武漢かなんかが行って、その、剣道の防具ですよ。あれを送ったっていう話なんですけど、それでその、剣術というものについてヒトラーからその、質問を受けるんです。で、初心者は手で切ろうとする。それで、その次に上達していくと、今度は腰で切ろうとすると。で、もう、達人が足で切ると。それも、どこにも重点を置いていくのか、どこまでも、自然にできてきてるのかっていうところの差なんかなっていう気がしましたね。足で結局間合いが取れるわけですから、腰までは当たり前なんですよね。達人にとったら当然。ところが僕らみたいな下手くそになる、僕みたいな下手くそになると、もうともかくまだ腕の振り方がなってないから、それがいっぱいいっぱいになってしまう。でもそれができていくと、だんだんだんだんもう自然にスッともう間合い取るだけで思う通りに刃筋を通せると。いう話かなと思うんですけどね。
確かに一番最初難しかったのは、静止状態で切るっていうのはできるけど、踏み込んで切るっていうのが難しいよね。
前取るっていうのは難しいですよね。
もう足を出していって進みながら切るっていう。
うん、で、ちゃんと、狙うべきところにポイント当てるっていうのは難しい。
難しいです
ね。なれんと。
あ、そういうもんなんです。なんか動いてる方が、こう、いろいろその、なんていうの、遠心力をとか、力利用、いろんな力利用して動きやすそうっていうイメージがあるんですけど。
いや、
そういうもんでもなさそう。
前へ行くと勢いつきすぎて刀がズワーンって、全身の勢いで前へ落ちてしまうっていうこともあるわけ。
ああ、まあ、
ね、
まあ、
今、言ってることわかるかな、
うん。今ちょっと体動かしながら、モニターの前で。うん、
静止状態で、まあ、大概右から切るから、右足を出して右けさに切るっていう場合は、右から左へ切る落とすときは右足出すし、逆下差のときは左足出さんと自分の足切るから。
ああ。
だから、たまにルロケンでわけのわからんこと言うと何言うてるんだこいつっていう話なんですけどね。
映画でもあんなにかっこよく描かれてるのにっていう。
漫画で理屈を言うと、はぁって思うときあります。なんじゃそれはみたいな。まあね、達人やからしゃあないな、
もう。まあ達人やからね、ああいう人たちはね、もう我々の
届くとは違うということ。
届かないところにいる人たちやから。
うん、
じゃあもうな、雨かける竜のひらめきがあるからな。
うん、なんのこっちゃそれはっていうね。
僕ら地に潜るアリのつぶやきやからな。
つぶやきですからね。
もうずっと言ってます
ね。これ道場で言ってたよな、こうやって。
言
って
ましたな。しょうもないですな。
ハイパーオーラ切りとか言ってな、切ってたし。
いや、まあやってはるんですよ、そういうこと。
やってたよ。
あ、
まあ、うちの道場は年に1回か2回は切らしてくれる時があったからね、必ず。
そこら商人待て言
う
てね。
うん。ブレイ旋盤とか言うてな。何の話や。だんだん危ななってきた。まあ、それでまあ、間合いというのを掴むっていうね、刀の振り方っていうのは切ってみんと本当に振れてるかどうかわからへんからっていうのがあったから。
だから、どんだけ肩が綺麗に打てたところで切れんかったら、それは単なる前やって言われますからね。
うん。
ああ。
じゃあ、肩で切るっていうのはものすごい難しいんですよ。傷にあったら切れる。
うん。
肩は打てる。じゃあ、これ肩で切るって言ったら、どんだけ合わさなあかんかっていう。
うん。
意外と実践的ですよね。そもそも実践って何やっていう話もあります、ね。
実践って何やって言われたら確かに難しいんやけども、うちの、あえて流派はちょっと言えんけど、うちはもう実践抜刀術に近かったからね、居合っていうのはちょっとほど遠いですね。
居合道という感じではないですかね。
居合道っていう流派ではなかったから、実践抜刀術に近かったですね。
つまりじゃないんですよ。言っちゃうとね。
まあね、言っちゃうとね。
その辺も、ちょっと聞きたかったのはありますけど、その術と道と、 なんその違いはっていう。なんか柔道、
あのね、道ってね、
まあ、柔術、うん、から柔道にっていうのはよく
ある。あの結局ルールができたら道なんですよ。
ああ、単純にそういう話。
術っていうのはもう侍が、相手の命取るための術であって、
まあ、
スキルであって、
うん
うんうん、でそれに寝ろたら、ここは寝ろたらあかんとか、こらんしたらあかんっていう、なるとどうですよね。
剣道は完全にルールでがんじがらみでしょ。
柔道もそうですね。
まあ最近の柔道はね、ほんまそれこそポイント制で、ポイント取るためにやってますからね。
うんうん、
だから
言うたら、スポーツに近いんですよ。
あ、
殺し合いにルールがあるかって言ったらないんですよね。極端な言い方ですよ、これ。ものすごく極端な言い方してるけど、
実際。試合なんですよね。
うん。
優劣決めるのはね。
うん。もうほんま午前試合っていうのがそれですわな。まあ、多少、あれはあるけど、木刀と槍やったら棒だけっていう歯はついてないこともあったやろうし、歯がついてた真剣のあれもあったやろうし。寸止めっていうのもそうや、空手でもそうやねんけど、空手の先生が来てたんやけどもね、やっぱり、うちの道場にそこそこの先生が。
あ、そんな交流もあるんですね。
いやいや、習いに来てはるから。
ああ、
習いに来てはるねん。割といろんな流派の人が来てはるから。ほんで、空手でも寸止めっていうのは、フルコンタクトやらんと止められんっていうわけです。
まあ、ね、いい話聞いたら、まあ、そらそうやねんけどさ、っていう、
うん。だから、いやいも、切っていきゃ止めれるんですよ。寸止めできんねん。やっていったら。真剣でもね。
なんか日本憲法の大学時代の先輩にそんなこと聞いたことがある気がする。記憶があるっていう。
だから、組立ちっていうのがあるんですけどね。それ、肩でお互いを、まあ、練習とやけど、真剣でやる人もおるけど、それでもほんまにもう紙一重で止めるからね。切ったら死ぬから、そこでスパーンって止めるっていう。技術も切っていったらつきやすいですわ。止めるとこは、振るときの。
はいはい。
うん。
まあ、全然、レベルは違うですけど、時代劇の立ちの上手い人は、やっぱり、密着したところから、肩の上って切るって言いますしね。切ることができるって言いますしね。
うん
うん、だから、それは、やっぱり実際に、竹水でもないやろうと、振って、当てて、何目もやらんと身につかんスキルやとは言いますね。
うん、だから、僕らでも結局、コンパクトに抜くっていうのを言われるからね。
ざっと歩いてて刀が抜けるかっていうところですよね。
いうところをやってたから。
あ、
ほんまに普段歩いといて刀抜けるんかっていう。で、前にほんまに、50センチ前に人がおっても刀は抜いてつけるかっていうのをやってたからね。壁に刀当てて抜く練習とかやってたから。だからここまで行ったら塚が壁に当たると。で、こっから、どんだけ下げていっていく刀を下に抜いて回して継ぐかっていうとか、そんなんですよ。半歩で抜くかとか、そんなんばっかり。
今多分ものすごく居合のイメージとは全然違う話を聞いてる気がするんですけど。
なんかうちの流派は座りないんですよ。
あ、そうですか。もうほんまそれこそ。
なんか いわゆる、居合って言ったら座って抜くっていうのがあるけど、うんうん、あんまり侍が実際座って刀刺してることはないからね。
だからそれで、そういうところもあって、居合は果たして、だから。
実践的なのかと。だから、ほんまに、江戸時代なら、ああいう時代に、刀下げて街を歩いてて、街中でね。で、そういう雑踏の中でいきなり来られた時に、パッと対応できるんかっていうとこやと思うんですよ。
ああ、そういう
の。前から3人来た、いうのに対応する方もありますからね。
へえ。
あと、前後左右囲まれて、なんとかするっていう方もありますからね。
ああ、1対1じゃなくて、1対3の。
そうです。
3の時と4の時と8の時と。
あと、後ろから来られた時もね、ありますしね。
だから、前後に挟まれるか、左右に挟まれるかっていうのも全部、想定してあるから。
へ
え。基本の居合が8本、奥の居合が10本やけどね。
なんかもう、ますます居合のイメージから。
いや、だから結局、もうやっぱ体の使い方であり、まあある意味サバイバルであるというふうに思います。
座って抜くのも確かに難しいんで、あれは一つの。
あれめっちゃしんどいですよ。
トレーニングではあるんですよ。実際
ああるです、
座って抜くって必要ないやろって思うけど、あれは意外と足腰の鍛錬にはあれ必要なんです。
うん。
他の流派のやつ真似したらもう翌日筋肉痛でやられちゃいましたから。
あれはあれで意味がないことではない。ただなんであんなことをしてるんかって言ったら、うん、足と腰とバランスの取り方なんですけどね。
あんな難しいことできたら他のやつ簡単にできますわね。
うん、だからなんで座ってるかって言ったら、立ってると体全体使って抜きやすいからなんですよ。つまり、下半身を固定されてどうやって上半身だけで刀抜くかっていうことなんですよね。それともう一つは、まあこれはある程度、ある、まあほんまか嘘か知らんねんけども、江戸時代になって、ほとんどのその武芸者っていうのが、士官の道立たれた時に、お座敷芸として座りを始めたっていうのもあるんよね。座敷で、座って抜いて切って見せるっていうのがあって。で、その頃から武芸者って言われるようになって、武芸の芸者な
んだ。それは、ありましたね。
うん。だから、もともとその座りっていうのも、座る練習もやってたんやろうけど、それを活かしてお座敷芸に持っていったっていうのもあるみたいでね。
まあまあ、生き残りには、でも、なんか、もう見て面白かった、なんか、見て面白かったのが、居合抜きやないよ、居合やよ。
うん。
なんか、のもあって、そうなんか。そういうものを今、よまよいさんは、ガンプラ作りだから身につけてはると。
いや、もう10年以上やってません。
この人も10年ほど溜め込んでるから。
いろんなものを、失われた10年に何があったんか、ものすごい興味がある。
もう、いやいや、もうフラモンもさっぱりしてませんね。バイクは乗ってました
から。バイクは乗って、私は逆にバイク降りたからね。
ああ。
フラモンに戻るために。
ブラボーはバイクで、ブラボーを取ったっていう。
うん。いや、歳もあったし、さすがに。しんどい。
バイクって歳取っても、乗れるもんやっていうイメージありますけどね、それこそ旧社会じゃないですけれど、まあ、あんな連中とは全然別で、それこそ50、60になってもハーレー乗ってる。
それは、体力のある人は乗るし。
やっぱ体力ですか。
大体、もともとは小柄な人間がハーレー乗ってたんが、もうしんどかったんやから。あれでびっくり腰になったも事実やし。おっとっとっとって言うて、立ちこけ寸前でグギってやったから。
ああ、怖い。
ああ、怖い。いや、想像するなに。そういうの。私はもう、私は
そこまでさ、もう見え張って乗ることもないわと思って、もうこれ、もうスクーターでいいよねっていう。
ああ、もうそこはっていう。
うん。
ああ、その逆の人間やった
ら。逆にさ、振って振り返ったらさ、この、積みパラの山何よっていうこと
ふとふと。
うん。
現実に戻ると。
なんかバイク乗ってるくせに、ほんなら作らへんのかいな、作らへんけど買うことは買ってるっていうね。いやらしい性格。
いや、そこはもうカースト高い人間として、プラモを買う権利を買ったんやっていう、プラモを作る権利を買った。
そう、夢を買ってるんです、私はね。
まあ、夢を買ってるのは事実やね。確かに。うん。
保険恩恵こむってるからいいじゃん。
まあね。
経済回してはりましたよ。経済を。それなくても最近は、ね、プラモがまた。
模型の仕事でね、外回りの仕事をしてるんですけど、もうこの仕事をしてる十何年かしてますけど、もう2、3件模型屋が潰れて半額セールっていうのに行きましたからね。
ああ。
よう行ったね。よ
う
行ったよね。
ありましたね。
まあこの人はもう結構あっちこっち回ってるから、どこそこやいてそんなとこあったんか、言って。みんな行くべーとか言うて。
地元
におりゃーとか言って。なんかハイエナやで。今まで行ったこともないくせにさ。
そう。
そこ潰れて半額やで言うたら、うおーとか言って行くっていうね。今度ハイエナ。
まあでもほっといてもね、潰れる病気ですからね。
そうなんです
よ。まあなんとかじゃ供養せんと飽きませんからね。
そうです。
まあ路線を一本に絞るとかね、もう N ゲージというかもう鉄道模型だけに絞って、
ああ。
うん。だからもう模型は処分するけどっていうとこもあったし、いろいろやね。
ああ、なるほど。店として生き残るにはみたいな。
うん。だから、まあ、悪言うたら、薄利多売よりも、一個売ったら大きいものを。
ああ、まあまあ、商売としてはね、正しいんですけどね、それは。
まあね。まあ、そういうふうにするとかね。やっぱ何でもかんでも売るんじゃないし、もう、売るものを絞るとかね。
うん。
うん
うん、確実にはお客さんがおったらね、それだけで生き残れますからね。
やっぱ鉄道模型っていうのは、やっぱり根強いよね、言うても、その。
まあ、層が広いですわね。
層が広いからね。
うん、上から下までいますからね。
で、それだけにできる人って、羨ましいなとは思うけどね。
まあ、お タグ的に一番立ち悪いのはてっちゃんですけどねっていう。お前ら世間でどんだけ迷惑かけてるか分かってるってい
やまあ、でもあの、組鉄だけは別に外で出て悪させえへんから。
ああ、まあまあね、組鉄は、まあ、取り上げ、でも取りだ、まあ取り上げられるの取り鉄だけですけど、乗り鉄も結構あれ人迷惑かけとるよっていう。
うん、まあね。
うんまあだからほんまあの地元にそういう一度乗り鉄を集めてえらい目に遭ったところがあるんです路線があるんですけどね、うん、なんかさよなら何々線みたいな感じで、
まあ、あれって不思議よねさよなら何々線って言ったらうわーって人がいてね
うーん
でだからあの鉄道も
半額ですよ、ね、
いやだから毎日さよならやっとったんやんな、
うん、それは大阪の靴屋とかそんな
そうやもう毎日閉店閉店閉店前閉店前先
12月に入ったんで別の閉店セールやります。
閉店セール閉店セールってやっ
と。伊勢島。
あれは未だにどこでもあるけどねあれ。
うん。うん、ああでも南の福屋はそれでほんまに閉店しましたからね。あほんまに閉まった。
あれ
なんか狼少年みたいに誰も行かへんねんな。もうこんなん嘘やでって言うたら
人が。
うん、で来んようになってほんまに潰れたっていう。
ほんま1年半ぐらい1年か2年ぐらいかなでずっと店じまいのセールのあれ貼ってたんですけど、ね。うん。ある日突然潰れて1ヶ月でマグロ屋になったっていう。
マグロ屋
マグロなんたらセンターっていう居酒屋になって、
うん、
それもあの、建てるのずっと見てましたけど、ほんま安虫なんですよね。ほんまなんかあの、ヤンキーの兄ちゃん3人ぐらいでずっとカウンターとか作ってるんですけど、え、こんなんでええのっていう作りが、
うん。
え、もうここまでできてるっていう。まあまあ、そんな話はさておいて。
何の話
弱いさんにマグロのその、何の話の話をしてる
なんでそっちあなた酔うと話が飛ぶからな。
そうあっちゃこっちゃに。
あっちゃこっちゃに飛ぶからも
う。へぇー。結局、そんな居合を選んだのは結局、あれですか、バイクをうまく取り回すためっていう。
いやー、結局、あの、エニグマさんにしても、ね、周りにおった人がそうやってはったの見て、まあ、それに感化されたっていうのも大きいですね。
ああ、やっぱ周りの人の影響って多い。ああ、
やっぱりこう、寂しいからやろうよ、やろうよ、言うて、山ちゃんやろうよ、言うて、一緒にやろうよ、言うて。
やらないかって言った
ら、そう、でも、せやけど、半年ぐらいくどいたよな。
でしたかね。
半年くどく方もくどく方っていう。
もうみんな出た中で、すごいんやで、難しいんやで、かっこいいんやで、言うてね。
うん。散々みんなでね、寄ってたかって、なんか新興宗教の、あの、勧誘みたいにさ、みんなで取り囲んでさ、あなたはしたくなるみたいな。
かごめかごめで。
うん、そうやね。そんな感じ。
まあまあ、でも普通の人はね、だってそもそも、どこ行ったら習えるっていうのは、わかんないですからね。柔道とか空手、まあ空手が一番そうなんですけど、ま、空手街中にいくらでも道場ありますからね。
うん、もうありますもんね、ようけね。足原とか極真とかって言ったら、もう聞きゃすぐあそこってわかるとこもあるし。居合ってなかなかないんです。ないこともないんですけどね。まあ、昔で言う電話帳なんて調べたら結構あるんですけどね。
まあ、どれがええねん、どんなんやねん。
どれがええねんって言うとなかなか難しいんですけど、
ね。どんなんや
ねん。ああ、まあ確かにね。イエローページなんか来ても捨てますからね。そもそも家に固定電話引いてるところが少ないですからね。
まあ、ただ私もその最初に誘われた人と一緒に見学に行った時に、あ、ここ座りないんやって思ったから、
ああ、そこで興味を持って。
そうです。
まあ、これ簡単やんと思ったっていうね。
ところがどっこいって。
そうです。
ね、あの、簡単やんって、あの、それ見に行って簡単や言う人は長続きすんねんけど、難しいな言う人は入ってけえへんからね、あれ、
不思議。僕そうでしたよ。難しいねんなって、もう散々叩き込まれてから入りましたからね。
僕はね、簡単やんと思って。簡単やで入ったら、これ全然できひんやんって。
見るとやるとは面白い。
ほんならこれもう、イージーになって。
そう、盆踊りと言われた男ですからね。
そうやね。
え、そうなんですか、マスターは。
うん、そうやね、
盆踊り。マスター盆踊り。
そうやね、盆踊りって言われた男やね。
私もさやぐるぐる回してね。めっちゃ粘らない人を笑かしたって話
あります。今って便利な世の中やん。ビデオっていうものがあるからさ。
うん、
もうみんなが、もうな、こう、褒めて伸ばす道場やから、うち、上手になった、上手になった、って、お前ちゃん上手になったね、って言われて、調子に乗っとって、んで、あの、ある演舞会の撮影があって、
は
あ
は
あ、で、それを撮って見たら、どこがやねん。
ガクーッとくる
って。ガクーッと来て。それももう、半年も一年やっとったら分かりますからね。
あー、レベルがどうっていうのか。
うん、うん。 もう大体ほんでもう、恵まれてたんは、もし、臨時やってたしたら、空手の先生やら、剣道の先生やらっていう人も結構おったし、型の見方っていうのを教えてもらったからね。
うん。師匠、ね、
師匠がよくおったんですよ。うん、だから、そこそこその道では結構なお弟子さん持ってはる先生クラスの人が、でもそういう人偉いよね。先生先生言われてる人が、こっち来てちゃんと先生に頭下げるだけの度量があるっていうか。
ああ、それはやっぱ先生って言われるに値する先生ですよね。
だからそういう人がちゃんと、うん、熊ちゃん足見るんやで、足見るんやで、上見んでええねんって、足見とけって言う。
ああ、遊び方をまず教えてくれる。
ぼーっと見とってもあかんでって、まず足から見るんやでって言って。
ああ、
うん。
ぼーっと見とってあかんでね、あのガンダムに機体番号書かれるところを見なあかんねんで、みたいな話です。
それからですよ、私ガンプラの中に全部重りを入れるようになったのは。
重心をみたいな。
うん。なるほど。安定させるためには、これもう足の中に全部これ、釣り具へ行って噛みつぶしを入れないかんなという。ちっちゃいのこうできて、入るだけ入れて重たくしたっていう、ね、全然関係ないやん、そんな話。足腰っていうのはやっぱ空手の人とかでもやっぱ足腰やでっていうね、合気道の人。
まあまあまあ、まず正中線整えっていうのはね、
空手。崩さないっていうのもあるけど。
重心下げて三鎮立ち。
刀って正中線で抜くっていうのもあるしね。
ああ。
でも、左に刺しとも、正中線でなんで抜くねんって言うと、ややこしになるんで、これも、ちょっと、また、こう、うん、言葉では言いにくいんやけどね、これ。
でも、まあ、ね、でも、快感としては、へそ前で抜いて、へそ前で戻すですもんね。
そうそうそう、まあ、そういうことやねんけどね。うまいこと言ってくれた。ありがとう。
さすがに、山井さん。じゃあ、次は、あれですか、ラジオ作場初の動画コンテンツ。
やってくれ、もう、それ。
モザイクはかけるんで、顔に。
なんか、だんだん今度 YouTuber になってくる。
大魔王さんみたいになっとるっていう。ガンプラ作るか、いやいかっていう。
わけがわからん。
でももう最近ね、ほんま、時代やね、どこの流派でも全部ホームページっていうのを持ってるからね。
そうでしょうよ。う
ん、だから今探すのって楽ちゃう？入会金なんとか、週何曜日が練習日でっていうの全部書いてくれてるから、どこ行ってもそれすぐに検索できるよね。
しかも動画も当然すべて上げれるでしょうしね。
上げてるしね。
そういった便利な世の中に。
うん。
じゃあそういうところ、道場を漁ってると、ひょっとしたら、よまよいさんが見れるかもしれない。
いや。そんなデータが残ってないはず。
あ、そうですか。あんな言うとったのにこれかっていうような動画がなんで上がっとんねんっていう。
断固主定という言葉がございますんで。
じゃあ、そんな話をするお店を次立ち上げるわけですか？
違う。おもちゃ屋ですか？おもちゃ屋。
道場じゃなくて。
うん、エニグマ工房っていうおもちゃ屋。だから、おもちゃも売ってるし、うちでも作れるよ、みたいな。
ああ。
自分が作りたいだけやけど。
より気兼ねなく作れるように。
そうそう。
じゃあ、
バンバン有機溶剤振りまくよってやつね。
ガンガン動かすってね。
そう。
公平にみんなラリーって大団円みたいな。
そう。シンナーに気をつけて壁塗んなってやつやから。
じゃあそこに行くと、弱々さんとまた会えて、こんな話ができるわけですね。
そうなんですよ。
おー。
飲んでくるなよ。
うん。あ、そこは酒場じゃないから
飲む。酒場じゃないと言うとくけど。
有機溶剤飲みますけどね。
そう、アルコールと有機溶剤が、どうなるやろ
う。そうや。エナメル溶剤、アクリル溶剤、いろいろございます。取り揃えております。
ありがとうございます。
家帰って鼻かむとカラフルな鼻水出てきそう。
マスク忘れなあかんよ、ほんま、拭くとき。ヘアブラシするときはやっぱマスクはいりますからね。
あー、それは確かに。で、うん、まあ、あとはもう、トーン切った後はこまめに風呂に入れっていうのは、絵描きの鉄則ですからね。
ね。
こんなところにトーンくずっていうのが。まあ、最近はもう、パソコンに全部移行してますからね、そういうのがなくなったんですけど。
デジタルではね。
絵描きあるあるっていう。
絵描きあるあるか。でもね、スクリーン反応も、やっぱ切る、カッターでちゃんとね、切らなあかんし。
それ考えるとね、ほんま今って世の中やなと思いますけどね。自分で好きなトーンが作れますからね。
うん、あ、そうか。
作れないし、しかも減らないという。
そう、減らないしね。
いくら切って、いくら貼ってもお金かからないっていう。トーン1枚どんだけするかっていう。
そんな高いな、トーンって、紙。
ああ、そらそらもう、まあまあ、1枚、まあ1枚1000円とか。
そういえばね、昔の雑誌に、あの、トーンをガンプラに貼ったやつあったね。
ええー、あれ、そんなものが。
あれ、山ちゃん知らん？
いや、知らない。
あ、なんか俺どこで見たんやったっけな、あれ。確かあったよ。
僕が覚えてるのは、あの、数字のインデータを使って、
それもあったけど、
それ
も
あった。それを剥がしたら、あの、ちゃんと塗りの文字ができるっていうのを見たことが。うん、
本当にね、あの、漫画のトーンをね、貼っていってる。
へぇー。まあ多分それ、廃物利用というか、あれなの。ほんまね、トーンの抜いたギター取ってね、もうすごくね、使いづらいんで、使いづらい割にこれ1枚いくらしたと思うとんねんって捨てるに忍びないっていう。
いや、それだけにやってたよ。モデラーの人やもん。
へぇー、すごい。モデラー
とか貼ってみた。何々してみたってやつよ。
今で言う。
今で言う何々やって
みた。ニコ生主ならぬ。
そうそう。
モデラー主が。
モデラー主が。トーン貼ってみたってやつ。
へ
ぇー。面白いなと思ったよ。
まあまあ効果的には、ああ、なんか最近見たやつでもなんか二次元に見えるけれど、よく見たら三次元のプラモや、
ね、そうそうそう、あれね、あれも見た、
うん、あれすごい
な、すごいね、あれほんまに。え、書いてんのと思ったら、これちゃんと
3D って、
あいえーって思ったもん、ほんまに。あれってほんまにこう人の目っていうの面白いな。まあそういう意味ではほ
んまに。見事なんですわね。
スケールエフェクトの話もしたいよね。うん。
あ、いろいろ夢が広がりんぐなエニグマ工房が。うん、じゃあスタートしますよと。
うん。
っていうところで。
まあまあこのクリスマス商戦にはオープンしたいよねっていう話で。う
ん、あ、確かにね。もうそういう、うん、そういう時にオープンせんと稼ぎ時ですからね。
でも客は混んだろうなっていう感じで。
あの、お子さんへのプレゼント困ってるっていうお父様方が聞いていただくと役に立つということは一切ないと思うんですけどもね。
ないんですか。もうまあ確かにあの、仮面ライダーベルトみたいに。今このガンプラをこの息子に買い与えたいっていう、そんな、
うん。ベルトルよりもプラモを買い与えろと。
ごめんなさい、妖怪ウォッチとか言ってる場合ちゃうんですよ。
あ、ちゃう
じゃん。100分の1オルフェンスを与えろと。
2199のコスモデルとか与えとけとか。
そしたら、その息子さんも30年後にはこんな立派な私たちみたいな大人になるからっていう。
逆に言ったらコスモゼルとかコスモタイガーの方が難しいで。
うん、いや、だからいいですよ。
ええー、もうそうか。あれは難しすぎるよ。
僕はね、未だに覚えてるのがね、うんうん、クリスマスの プレゼントにね、うん、当時のですよ、小学生の時に、
はいはい、
コスモゼルの、あのプラモデルね、もらって、うんうん、朝起きて早速作ったっていう思い出がね。
おお、最初。
最初じゃなかったと思いますけどね。うん、何個か何回目かの。
いや、それでもかなりハードル高いな。
でも当時のあれですよ。ゼンマイ巻いてビューン走るやつですよ。
ああ、ゼンマイついてたんだ。
ヤマトにさえゼンマイついてから大笑いしましたからね。
え、ヤマト
にゼンマイ。こんなのヤマトじゃないって怒りましたもん、僕。
え、ヤマトがゼンマイで走るって想像つかへんけど。
カドンからミサイルが飛び出すんですよ。
あ、いやー。
そんなギミックを持ったおもちゃがあったん
ですね。BB 戦士みたいね。
当時のプラモ、キャラクタープラモなんかそんなもんですね。
あ、
サンダーバードですらミサイル飛ばすんですからね。
あー、まあ、
サンダーバード
ね。
そういえばなんか1号機の、あれ、
ノーズコーンが飛んでた
りした。ノーズが飛んだよね、確か。ビョイーンって。
ちゃうやん。
うん。思い出した。
へぇ、じゃあ今年の、あの、クリスマスプレゼントはそれで決まりやと。
決まりだね。
決まりだね。まあ、ご用命はエニグマ工房へ。
そうね。迷った
ら、
相談してくれたらいろんなものをお勧めしますと。
そうなんです。
何だ作りますと。
そうやね。最終的には自分で売っといて作って、あへあへあへとか言って。
なんというマッチポンプっていう。
マッチポンプやね、ほんま。
ああ、じゃあそんなマッチポンプなお店へオープンしますんで、こうご期待と。
いうことで。
よろしくお願いします。
うん、もうこの
結局そんな。
そうなんです。結局なんか番宣
ステマ
ステマ
ステマやない。
ただのステルスじゃないじゃん。
ただのマーっていうね。
まあ。単なる番宣。まあ、山ちゃんとやるから、みたいな。
うん。いや、でも、交互期待ということで、じゃあ今日はこれぐらいで。
ええー、まあそういうことで。うん。
うん、まとまったんでしょうかね。
まとまった。
バッチリですね。
十分な番宣やった今日。番宣いつまで私番宣を取ったけど、あなたが話飛ばすから大変やったけど。
そうそう、いやいやとか言い出した瞬間。
いやいやとか言う。俺番宣なんやけど今日。
そんな話しちゃうで。
ちゃうねんけどなと。まあそういう話でございまして。はい、
じゃあ、
まあそういうこと。
待て事故
と。発目して待てと。
はい、というわけでありがとうございました。
はい、お疲れ様でございました。
ありがとうございました。
マイダリー。
した。 タンドバーエニグマでは紳士淑女の皆様からのお便りをお待ちしております。お便りは radiosakaba@gmail.com ラジオ酒場@gmail.com までメールしてください。お待ちしております。